週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その1。週末は短いどころかたっぷりある。週末はあっという間に過ぎるな。そんな言葉を口にしていませんか。楽しい週末ほどなぜかあっという間に過ぎてしまうものです。短い、短いと思いますが本当に短いのでしょうか。では改めて人生における週末の割合を再確認してみましょう。日曜日だけを週末と考えれば人生の週末は11年間です。土日の2日間を週末と考えれば人生の週末は23年間です。金土日の3日間を週末と考えれば人生の週末は34年間です。ほら、気づきましたか。短いなんてとんでもありません。たっぷりあるのです。大量にある週末をどう過ごすかで私たちの人生も決まるのです。人生における週末の長さに気づく。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その2。週末は自分の都合で定義していい。週末とはいつのことを言うのでしょうか。辞書で引くと記載がまちまちです。日曜だけという記載もあれば、土曜日と日曜日という記載もあります。中には金曜日を含めた3日間という記載もあります。どの定義が正しいのでしょうか。実は厳密な定義はないのです。人によって週末はそれぞれですから、定義も人それぞれです。厳密な定義はありませんが、ここで一つポイントがあります。厳密な定義がないのですから、自分の都合で定義すればいいのです。都合のいいように週末を定義して、より良い週末を送りましょう。やはり週末はできるだけ長く感じていたいものですね。では、どう週末を定義するかです。もっとも都合のいい考え方があります。週末は金曜の午前0時から始まり、月曜の朝まで続くと考えればいいのです。金曜は午前0時から週末が始まります。金曜は平日ですが、気持ちの上では週末気分です。ようやく週末だと思えるため平日でもテンションが高くなります。さらに月曜日も平日ですが朝までは週末が続いていると考えます。こう考えると週末は意外に長いです。毎週3日間ほどある計算になります。それなりにたっぷりあるではありませんか。ものは考えようです。週末を少しでも長く楽しむために都合よく考えてしまいましょう。都合のいいように考える方が人生も楽しめます。都合よく考えた人の勝ちなのです。週末は金曜の午前0時から月曜の朝まで続くものと考える。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その3。週末の予定は自分から積極的に立てるもの。今度の週末の予定は何ですか？そう聞かれてすぐ返事ができるでしょうか？いいえ、特に予定はありませんという返事では寂しいです。疲れを取るためにわざとぼーっとする予定を入れているならまだわかります。それもまた一つの予定です。しかし本当に何も予定がなくぼーっと過ごすのではもったいない時間の使い方です。貴重な週末が無駄になっています。週末の予定は誰かに立ててもらうものではありません。週末の予定は自分から積極的に立てるものです。自分が楽しめることを贅沢に予定すればいいのです。自分からこれをしようと予定を立てることが大切です。自分から積極的に予定を立てることで心待ちにする効果が生まれます。自分がやりたいなと思う予定を立ててるからそれを目標に平日を頑張れます。友人と会う約束でもいいでしょう。友人から誘われるより自分から誘ってみましょう。ウォーキングや映画鑑賞も素晴らしい予定です。自分からやろうと決断するから有意義な時間を送れます。せっかくの週末ですからぜひ有意義に過ごしましょう。さて次の週末には何か予定がありますか？なければ早速予定を立てましょう。すでに予定が立っているなら心待ちにして今日も頑張りましょう。積極的に週末の予定を立てる。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その4。金曜の夜は家族へのお土産を買って帰る日。週末は金曜から始まります。金曜の夜は家族へのお土産を買って帰る日です。一週間頑張ったのだから自分にご褒美を与えたいと思うでしょう。確かに頑張ったのは自分ですが後回しです。ご褒美はまず家族が最優先です。平日に一生懸命頑張ることができたのも家族のおかげです。家族がいてくれたおかげで今週も無事に乗り越えることができました。金曜の夜は学校や会社の帰りにお店に立ち寄り何かお土産を買って帰りましょう。何でもいいです。例えば小さなお菓子はいかがでしょうか。お菓子を嫌いという人はいません。家族みんなで楽しめます。自分へのご褒美になると同時に家族も喜んでくれます。お子さんがいれば大喜びするでしょう。そんなことにお金を使うのはもったいないと思うのはおかしいです。そういうところにこそお金を使うべきです。家族にお金をかけることは自分にも返ってきます。家族との仲を深めることで精神的な支えがより強くなり平日を頑張れるのです。小さなお土産で家族全員が大喜びしてくれるのですから安いものです。小さなお土産でいいのです。大切なことは家族への気遣いができるかどうかです。 家族を気遣ってお土産を買って帰ることができるのは素晴らしいことです。金曜の夜が勝負です。家に帰る途中、お店に立ち寄り、家族で楽しめるお土産を買って帰りましょう。金曜の夜は支えてくれた家族へのお土産を買って帰る。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その後、人生で本当に差がつくのは実は週末。人生で差がつくのは平日ではありません。平日は意外に差がつきません。平日は強制力があります。学生なら学校があり、勉強をしなければなりません。社会人なら会社があり、仕事をしなければいけません。逃げることができず、一生懸命になるしかないため、差がつきにくいのです。では、どこで差がつくのかというと、週末です。週末には強制力がありません。どんな過ごし方でも自由です。のんびり過ごすのもよし。忙しく過ごすのもよし。自由だからこそ差がつきやすくなります。週末に勉強すれば知力で一歩差がつきます。週末にジョギングをすれば体力で一歩差がつきます。週末に美味しいものを食べれば気力で一歩差がつきます。週末をどう過ごしていますか？週末こそ有意義な時間を送りましょう。あなたが週末にしていることが人生の差になるのです。週末こそ有意義に過ごす。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その6。週末の体感を長くするには起きる時間がポイント。週末があっという間に過ぎると感じる人にはある共通点があります。週末起きる時間が遅いのです。週末くらいはだらだら過ごしたいと思い、多くの人が起きる時間が遅くなりがちです。ところが昼頃に起きて食事を済ませると気づけば夕方です。あれ、もう一日が終わりか。早いな、と思います。貴重な週末の一日を無駄に過ごし損をしたような気分になるのです。人は起きる時間が遅いほど一日も短く感じる傾向があります。週末くらいゆっくりしたいと思いますが、本当にゆっくりするとあっという間に時間が過ぎます。週末にやろうとしていたことが思うようにできなくなるのです。少しでも週末を長く感じるには朝がポイントです。週末こそ早起きをしましょう。早起きすると体感できる一日が長くなります。誰より早く行動を始めると体感できる週末が長く感じられるようになります。少し早起きするだけで休日が一日分長くなったような気がして得した気分を味わえます。平日の疲れは週末の贅沢によって癒しましょう。美味しいものを食べたり、友人と話をしたり、温泉に行ったりです。誰もがまだ起きていない時間から週末を楽しめるのは快感です。週末こそ早起きをする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その7。週末くらいゆっくり寝させてほしいと思うのは平日の生活がおかしい証拠。週末こそ早起きをしましょう。早起きをすれば体感できる週末が長くなります。そうは言っても平日は寝不足だから週末くらいはゆっくり寝たいという人もいるでしょう。気持ちはわかります。平日は忙しくて睡眠不足になれば週末くらいはよく寝て体力回復に専念したいものです。しかしその状態は理想的ではありません。睡眠不足を週末で解消させようとするのはそもそも平日が健全ではない証拠です。平日が忙しいというより忙しすぎます。余裕がないというより余裕がなさすぎます。睡眠が不足するくらい慌ただしいのは良くない状況です。睡眠は平日、休日を問わず毎日しっかりとるものです。人間は睡眠不足に弱い生き物です。たった一日でも寝不足になれば翌日から体調が悪くなります。テンションが低く集中力も出にくいため勉強や仕事もはかどりにくくなります。目の下にクマができ肌の調子が悪くなります。寝る行為は毎日必要なのです。週末だけよく寝ようと思うのは赤信号です。平日に問題があり改善が必要だと気づくことです。週末だけよく寝ようと思うのではなく毎日よく寝ようと考えましょう。生活を振り返り平日の過ごし方を改善しましょう。毎日よく寝てこそ健全な生活を送ることができるのです。週末だけよく寝るのではなく毎日よく寝る。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その8。週末は朝のウォーキングから始めるのがいい。週末にしてほしいのが朝のウォーキングです。平日はなかなか朝のウォーキングができません。平日の朝にウォーキングをすると疲れてしまい、日中の勉強や仕事に差し支えるからです。現実を考えて平日のウォーキングは夜にする人が多いのではないでしょうか。夜のウォーキングはメラトニンの分泌を促すため、いい睡眠にもつながります。しかし、やはり朝のウォーキングも見逃せません。青い空の下で朝日を浴びながら歩くと生きる実感を与えてくれます。朝の空気は日中より澄み切っていて気分が良くなります。朝のウォーキングは週末ならできるのです。週末は基本的に学校や会社は休日ですから自由な時間があります。早起きをして近所をとぼとぼ歩くだけで構いません。週末を気持ちよく始めることができます。ウォーキングをした後の朝食がまた一段と格別です。これほど美味しい朝食なのかと驚くことでしょう。 週末は朝のウォーキングから始める。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その9。私たちは太陽への感謝をすっかり忘れている。私たちは太陽への感謝を忘れがちです。平日は仕事や学校に忙しく、太陽があっても深く気に留めることがありません。おや、明るいものがあるね、という程度です。太陽はもっと感謝してもいい存在です。太陽があるおかげで地球に水や動植物が溢れ、私たちは生きていくことができています。もし太陽が今すぐなくなれば、その瞬間に私たちも生きていけなくなります。今のところはありえませんが、事実です。太陽は私たちの生きる源です。太陽の光を浴びると気持ちも明るくなり、元気も出てきます。太陽に感謝してしすぎることはありません。確かに平日は忙しく、太陽に感謝しようと思っても余裕がないかもしれません。うってつけのタイミングは週末のウォーキングです。朝にウォーキングをしている途中、太陽に向かって拝みましょう。拝むためにわざわざ神社やお寺まで行く必要はありません。太陽に向かって拝むだけでいいのです。拝み方は自由です。心の中でありがとうございますと唱えたり、手を合わせたり拝んだりしましょう。大切なことは太陽に向かって感謝を伝えることです。感謝した瞬間、心の中でじわりじわりと生きている実感や喜びが生まれます。生きている幸せが実感できるようになるのです。朝のウォーキングの途中で太陽に向かって拝む。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その10。週末に思い出したい3つの出来事。今週も早かったな。週末になるとそんな言葉が口癖になっていませんか？早く感じたのは事実かもしれませんが、それだけでは寂しいです。早い早いが口癖になっていると、さらに早く時間が過ぎてしまいます。週末になれば今週あった出来事を思い出しましょう。今週の出来事を思い出すことで、早く感じた週末を反省する効果が生まれます。できるだけたくさん思い出すのがポイントです。特に思い出してほしいことが3つあります。1、一番美味しかった食事。まず一番楽しかった食事を思い出しましょう。食事は生きる力の源です。美味しい食事ができるだけで幸せなことです。もし思い出せなければ美味しい食事をしていない証拠です。せっかく生きているのですから、1週間に1度は贅沢な食事をするべきです。早速今からでも美味しい食事に出かけましょう。2、一番楽しかった出来事。次に思い出したいのは一番楽しかった出来事です。何を楽しく感じましたか？友人と楽しく話をしたこと、好きな本を読んだこと、面白いテレビで大笑いしたことなど思い出しましょう。楽しいことが思い出せなければ、来週は楽しい出来事ができるような過ごし方をしましょう。3、一番頑張ったこと。最後に思い出したいのは一番頑張ったことです。何を一番頑張りましたか？今週を振り返り、一生懸命に頑張った出来事を思い出すと、気持ちよく週末を迎えることができます。頑張った自分を思い出せば、また来週も頑張るぞという意気込みが込み上げてきます。反省できるところは反省し、来週に向けた改善材料にしましょう。この3つを思い出すことができれば、早いと感じた1週間でも有意義であったとわかるはずです。さあ、また来週が始まります。美味しい食事をして楽しく過ごしながら一生懸命頑張りましょう。週末ごとにこの3つの思い出ができれば、人生を有意義に過ごすことができるのです。週末は一番美味しかった食事、一番楽しかった出来事、一番頑張ったことを思い出す。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その11。週末1日目の朝食からパッと豪華にした方がいい。平日の疲れが残っている週末はいきなり最初から贅沢に行きましょう。週末1日目の朝食はぜひ豪華な朝食をおすすめします。贅沢な食材を使って自宅で朝食を作るのもいいでしょう。近場のレストランに行き、少し贅沢な朝食をオーダーするのもいいでしょう。さらに贅沢をしてもう一品加えるのもいいアイデアです。朝からパッと豪華に行くのです。これで平日の溜まった疲れも一気に吹き飛びます。心にエンジンがかかります。週末だからこそエンジンをかけましょう。平日に一生懸命頑張ったのですから、それくらいの贅沢はした方がいいです。美味しい食事は元気の源です。朝から豪華な食事をすると、さあ、今日も一日楽しむぞ、という気迫が湧いてきます。あなたは人生の主役です。人生の中心人物にふさわしく豪華に行こうではありませんか。朝食を豪華にすることで気持ちよく週末をスタートできるのです。週末1日目の朝食はパッと豪華に行く。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その12。時計をしていないのも一つのファッション。腕時計をしている人を見るとかっこいいなと思います。手首に腕時計があると知的な印象を受けます。几帳面で時間を大切にしている様子が伺えます。おしゃれである上、実用的です。平日は時計をしている人も多いでしょう。 しかし、腕時計にはデメリットもあります。時間による気苦労が増えやすいことです。腕時計を身につけていると、常に時間が目に飛び込んできます。あ、もうこんな時間だ、おや、まだこんな時間なのか、と、ことあるごとに焦ったり驚いたりします。時間が把握しやすいメリットがある反面、時間による気苦労も増えやすいデメリットもあるのです。あなたが疲れやすいのは腕時計のせいかもしれません。差し支えなければ週末くらいは腕時計を外してみましょう。時間がわからなくて大変、と思いますが意外に不便を感じません。時間に追われることがなくなるため本来の自分のペースを取り戻せます。疲れにくくなるメリットもあります。時間が目に飛び込む頻度が減るため不要な気苦労をしなくて済むのです。時計がファッションになるなら時計をしていないのもファッションです。自分のペースで自分の思いのままに過ごせます。それもまた一つの有意義な週末です。週末は時計を外してみる。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その13。人混みは無料で元気をもらえるガソリンスタンド。元気を出したい時には人の集まるところに行きましょう。週末こそ人混みです。人に揉まれると余計に疲れて元気がなくなるのではないかと思いますが、そうではありません。人混みに行くと元気が出ます。人混みには活気があります。生きる力であり、前向きに活動しようとする意気込みです。人には気が宿っています。たくさんの人が集まるところには、たくさんの気が集まります。お祭りやコンサート会場に行くと、大勢の活気と熱気で自分までテンションが上がるのと同じです。人の塊はエネルギーの塊です。人混みの中をブラブラしているだけで、たくさんの人から気が伝わり、だんだん元気になれます。元気が出ないときは、もらえばいいのです。人混みの中に行くだけで、生きる元気を無料でもらえます。人混みはいわば無料で元気をもらえるガソリンスタンドです。時間とお金をかけてわざわざ人混みに行く価値はあるのです。元気がない時こそ人混みに飛び込む。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その14。週末は平日に使っている道具のメンテナンスをする時間。平日は忙しいためなかなか道具をメンテナンスする時間はありません。メンテナンスするなら週末がうってつけです。週末は平日に使っている道具のメンテナンスをする時間です。学生なら勉強道具であり、社会人なら仕事道具です。まず、ボールペンの芯を確かめましょう。芯の残りが少なければ、新しいものに取り替えます。カバンも要チェックです。カバンの縁が汚れていたり、そこにホコリが溜まっていたりしますから、掃除しましょう。手に触れる回数が多い携帯電話も、円や裏側もきれいに磨きましょう。忘れがちなのは、携帯電話で撮った写真の整理です。いらない写真は削除して、写真を見やすく整理しましょう。ノートパソコンを使っているならディスプレイやキーボードに溜まったホコリを取り除きます。フォルダーを見やすく整理していらないファイルがあれば削除しましょう。身の回りのものをきれいに掃除するとそれらを使う自分が気持ちよくなれます。週末は平日に向けて運気を高める時間です。勉強道具をきれいにするから勉強運が上がります。仕事道具をきれいにするから仕事運が上がります。週末に道具を掃除すると平日は気持ちよくスタートダッシュができるのです。週末は道具のメンテナンスをする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その15。なぜ1週間は7日間なのか。なぜ1週間は7日間なのでしょうか。もっとも身近な1週間であるにもかかわらず、意外に由来を知らない人も多いのではないでしょうか。1週間という単位は、旧約聖書の冒頭、神様がこの世を7日間で作ったことが由来です。聖書はギネス世界記録集に最も世界で数多く翻訳されている本として登録されています。一日目に神様は光あれと言い、この世に光と闇を作り、昼と夜が誕生しました。二日目には大空を作りました。三日目には海と陸を作り、陸には植物も作りました。四日目には昼には太陽、夜には月と星を作りました。五日目には海には魚、空には鳥を作りました。六日目には地上にあらゆる動物を創造しました。ここまで作ったところで神様は、そうだ、自分と似た動物も作ってみようと思い、人を作り、男性と女性を作りました。それがアダムとイブです。神様が6日間かけてこの世にあるすべてを創造した後、さすがの神様も疲れてしまい、7日目は休んだのです。1週間はこの世が誕生するプロセスです。私たちの生活は1週間の連続です。つまり毎週新しい世界が生まれていると考えることができます。由来がわかると1週間が面白く見えてきますね。先週と今週は別世界です。今週と来週も別世界です。別世界ですから、あなたも何か新しいことを始めましょう。毎週新しい世界が始まっている意識を持ちながら、新鮮な気持ちで始めることが大切なのです。毎週新しい世界が始まっている意識を持つ。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その16。努力した後の達成感は努力しなければ味わえない。週末はなぜあれほど気持ちいいのでしょうか。マラソンをし終わった時の達成感に似ています。 走っているときは辛い、苦しい、やめたい、と思います。なぜわざわざこんな辛い道を自分から選んでいるのだろう、とバカバカしく思えるものです。そう思いながらも我慢をして走り切った時の気持ちは言葉では表現できません。感動するのです。フルマラソンを走り終わった後、ボロボロ涙を流している人がいます。努力して大きなことを達成した自分にひたすら感動しているのです。努力をしていない人にはわからない貴重な体験です。苦しみは乗り越えた後、感動の涙に変わります。なぜあなたは今努力しているのか。努力した後の達成感を味わうためです。努力した後の達成感は努力しなければ味わえません。週末の解放感は平日に頑張ったおかげです。平日に努力をすればするほど週末は気持ちのいい達成感が味わえます。お金では買えない貴重な感動です。この感動はどこにも売っていません。努力した人だけに与えられます。平日は達成感を得るために頑張る日です。週末は達成感を味わう日です。これで平日も週末も楽しめるのです。努力した後の達成感を味わうために今努力する。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その17。週末は羽目を外してもいい日。週末は羽目を外す日です。羽目を外すなんてバカバカしい時間の使い方と思いますが、そうではありません。有意義な時間の使い方です。平日はなかなか羽目を外すことができません。平日は学校や会社があるため真面目にならざるを得ない日です。束縛があって自由が少なく緊張感があります。ストレスも溜まりがちです。ではどうするのかというと、週末に羽目を外しましょう。むしろ羽目を外さなければなりません。羽目を外すといいストレス発散ができます。カラオケに行って大声で歌いましょう。少しくらいお酒の量が増えても大丈夫です。友人と時間を忘れて長話をするのもいいでしょう。贅沢に旅行をするのもいいアイデアです。節度を保ちながら羽目を外せばいいストレス発散になります。節度を保つことさえできれば羽目を外したバカ騒ぎはいいストレス発散になります。週末くらいは羽目を外してもいいでしょう。ストレス発散ができるから平日を頑張れます。時には羽目を外すことも必要です。真面目だけでは面白くありません。バカなことばかりしていてもよくありません。人間は真面目とバカをバランスよく取るからちょうどよくなるのです。さあ、今週末はどう羽目を外しますか。ためらわずにやりたいことをやって、パッと行きましょう。週末は羽目を外してストレス発散をする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その18。週末の贅沢は平日に向けた準備である。週末はエネルギーを充電する日です。平日はエネルギーがあってこそ頑張れます。では平日のエネルギーをいつ充電するのかというと週末です。週末にエネルギーを充電するから平日を勢いよく進めることができます。週末はエネルギーを充電するために必要なことといえばただ一つです。贅沢です。週末は贅沢をする日です。週末にたっぷり贅沢をすることでエネルギーが充電されます。贅沢には罪悪感があるかもしれませんが、週末の贅沢は特別です。平日に向けた準備なのです。罪悪感を全く抱く必要はなく、堂々と楽しめばいいのです。週末は贅沢をして好きなことを存分に楽しみましょう。美味しいものを食べたり、温泉に出かけたり、本を読んだりなどです。いつもより少し豪華に行きましょう。準備ですから、しっかり贅沢を楽しまなければいけません。充電だ。準備だ。必要なことだと思えば贅沢をより楽しめます。週末を有意義に過ごすから平日も有意義に過ごすことができるのです。週末の贅沢は平日に向けた準備のつもりで堂々と楽しむ。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その19。週末はたっぷり汗をかくためにある。たっぷり汗をかいたのはいつですか？少し汗をかいた経験ではなく、たっぷり汗をかいた経験です。平日に少し汗ばむことはあっても、たっぷり汗をかくことは少ないのではないでしょうか。平日は忙しくてなかなか汗をかく時間が作りにくいからです。では週末はいかがでしょうか。時間に余裕がある週末はたっぷり汗をかくタイミングとしてうってつけです。毎日は難しいかもしれませんが、せめて週に一度くらいならできるのではないでしょうか。たっぷり汗をかくと気持ちがよく疲れも一緒に流れ落ちます。たっぷり汗をかく方法は2つあります。サウナで汗をかく。運動で汗をかく。どちらでもいいです。半身浴をしながら読書をすれば、たっぷり汗をかくと同時に勉強にもなります。運動をすれば、たっぷり汗をかくと同時に運動不足の解消にもなります。どちらも一度に二つの得が得られる有意義な時間の使い方です。週末は時間に余裕がありますから、どちらもできます。自分の生活スタイルに合った方法で週に一度は、たっぷり汗をかきましょう。週末は、たっぷり汗をかくためにあるのです。週に一度は、たっぷり汗をかく。 週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その20。週末なら分厚い専門書でも一気に読破できる。知性は磨かなければ輝きません。知性を磨くには読書をするのが近道です。本は先人の知恵の結晶です。本を一冊読むだけで長い年月を通して得られることがすぐ身につきます。人生をショートカットできるのです。週末は読書をするのに最適です。読みたい本や読みかけの本を週末にまとめて読んでしまいましょう。週末はまとまった時間があるため読書がスムーズに進みます。平日は時間の都合で途切れ途切れの読み方になりやすくても週末ならたっぷり時間があります。読書は途切れ途切れで進めるのもいいですが、やはり一気に読み切るのが一番です。一気に読むと話の筋も一気に頭に入るため身につきやすいのです。時間がたっぷりある週末なら分厚い専門書でも一気に読破できます。一週間に一冊本を読めば一年で52冊も読めます。分厚い本を52冊も読めばあなたは必ず変わります。知性は表情に現れます。たくさんの知識を得ると生きることに自信がつきます。凛とした表情になり落ち着いた雰囲気を出すのです。読書はメイクのようなものです。本は知性だけでなく表情にも磨きをかけます。では、ここでおすすめのコースがあります。学校や会社が終わった金曜の夕方に本屋に立ち寄ります。読みたい本を買えば家に帰ってすぐ読み始めましょう。本は買ったその日から読み始めるのが一番スムーズに進みます。週末は分厚い本の読書に挑戦してみる。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その21。近所にある娯楽施設に行けば十分旅行を楽しめる。大型連休とは違い、週末は旅行の範囲が限られます。遠くに行くことだけが旅行ではありません。近場でも楽しむことができれば立派な旅行です。例えば近場の娯楽施設です。週末でも近場なら十分に行ける範囲です。近場の娯楽施設は見落としやすい点になっています。身近な娯楽施設はいつでも行けると思いがちです。いつでも行けると思ったままいつまでも行かないものです。意外に近場の娯楽施設は私たちの穴場なのです。さあ、近場にある娯楽施設を思い出しましょう。美術館、博物館、ホテル、温泉、テーマパークなどです。身近であるにもかかわらず行ったことがないというところが必ずあるはずです。週末、ぜひそこへ遊びに出かけましょう。近場の小さな娯楽施設に向かうだけで旅行を楽しんだことになります。いい気分転換とストレス発散ができるのです。行ったことのない近場の娯楽施設に旅行する。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その22。週末は仕事のことを考えないのが仕事。週末は仕事のことを忘れるようにしましょう。週末まで仕事のことを考えていると気分転換がうまくできなくなります。気分転換とは何かをすっかり忘れ別のことに集中することです。週末は仕事のことをすっかり忘れなければ気分をうまく切り替えることができません。仕事を忘れて遊びに集中するのです。仕事ばかりに集中していると人間の頭は同じパターンを繰り返すものです。集中はいいことですが集中ばかりは良くありません。決まった考え方や発想しかできなくなり仕事の品質が落ちるのです。仕事が大好きな人は週末も仕事のことが気になるかもしれません。しかし週末は仕事を忘れるのが仕事です。気になっても考えない。思い出したくても思い出さない。仕事以外に集中することで仕事につながるエネルギーやアイデアを得ることができます。週末に仕事をしないことでバネの効果が生まれ平日に勢いが生まれるのです。週末に仕事のことを考えるのはやめる。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その23。部屋に花を置くからあなたに花が生まれる。あなたの部屋には花がありますか？花なんて何の役に立つのかと思いますが大いに役立ちます。花には3つの効用があります。1。空気がきれいになる。部屋に花があると、まず部屋の空気が良くなります。花が二酸化炭素を吸収し、綺麗な酸素を生み出します。いつもより部屋の雰囲気が良くなり、すっきりした気分にいられるのです。2. 明るい気持ちになる。植物とはいえ、命があります。成長するという点において、人間と同じです。きちんと水と日光を与えれば、すくすく成長します。週末に花を買えば、平日に成長する様子が見られ、生きる力を見られます。我が子が成長する姿を見ていると親まで元気になるのと同じです。花が成長する姿を見ていると自分まで元気になれます。一緒に生きる存在がいるとわかり、悲しい気分も紛れ明るい気分でいられるのです。3. 華やかな気持ちになる。最後に大切なことはやはり花を見ると気持ちが華やかになることです。人間は美しいものを見ると気持ちがすっきりします。部屋に花を飾ることで毎日美しいものを目にできるようになります。花から元気をもらえるのです。さあ、週末は花を買って部屋に飾りましょう。部屋に花を置くからあなたに花が生まれるのです。 花を買って部屋に飾る。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その24。週末は友人に連絡を取ろう。合言葉は今週はどんな一週間だった。週末はぜひ仲のいい友人に連絡を取りましょう。直接会うのが理想ですが、電話でも構いません。平日は忙しくても週末ならたっぷり話す時間があるでしょう。友人に話しかけるいい話題があります。今週はどんな一週間だった。です。今週あった出来事を尋ねれば何か答えてくれるはずです。便利なことに毎週同じ言葉でも話題がつきません。毎週何かあるものです。話を聞いて共感するだけでいいのです。相手から話を聞けば自分も今週の出来事を報告しましょう。お互いに今週の出来事を話し合えば自然な流れで近況を報告できます。お互いの様子を深く知ることができるため仲も深めやすくなります。気持ちや状況の共有ができると安心が生まれ、また来週も頑張ろうと思えてきます。この話題の最大の効果は反省もできる点です。お互いが自分の一週間を報告し合うことで自然と自分の行いを客観的に見ることができます。自分の近況を話しているうちに、こうすればよかったな、次からはこうしようという気づきがあります。友人との仲を深め合えるだけでなく、お互いの反省までできる話題です。有意義な時間を送ることができるのです。今週はどんな一週間だった?という話題で友人に連絡する。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その25。週末は一週間の終わりであると同時に始まりでもある。週末といえば一週間の終わりというイメージがあります。私たちの感覚としては一週間は月曜から始まり日曜で終わると感じがちです。ところが一週間にはきちんとした定義があります。一週間の定義は日曜日から始まり土曜日に終わります。カレンダーをよく見ると日付が日曜から土曜の順に並んでいることがわかりますね。私たちの感覚と厳密な定義が少しずれています。これがいいのです。つまり週末は一週間の終わりであると同時に始まりでもあるということです。週末は一週間の終わりを楽しむと同時に新しい一週間の準備をしましょう。新しい一週間の準備をすることがすでに新しい一週間の始まりを意味します。週末は終わりであり始まりという意識を持つ。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その26。洗濯機が動いている間に何をするかが大切。週末といえば洗濯です。一人暮らしをしている人なら平日は忙しいため週末にまとめて洗濯をする人も多いのではないでしょうか。洗濯機が動いている間、携帯電話をいじったり、ぼーっと待っていたりするのもいいですが、もっと有意義な過ごし方があります。部屋の掃除です。単に掃除だけするより洗濯機が動いている間に部屋の掃除をしてみましょう。不思議なことにいつもよりはかどります。どちらもきれいにする行為です。きれいにする行為を重ねることで自分の中できれいにするというスイッチがいります。テンションが上がり勢いがつきはかどりやすくなるのです。洗濯機の動きが止まるまでいうタイムリミットも意識すればさらにテンションが上がります。程よいタイムプレッシャーはゲーム感覚を生み出します。ぜひお試しください。いつも以上に楽しく掃除ができるに違いありません。洗濯機が回っている間に部屋の掃除をする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その27。週末に手紙を書かなければ一生手紙を書かない人間になる。手紙は書くまでが大変です。いつか書こうと思っているといつまでも書けません。では忙しくない日に書けばいいのです。週末です。週末に手紙を書かなければいつまでもタイミングを逃し一生手紙を書かない人間になるでしょう。手紙を書くなら週末がベストタイミングです。週末はお世話になっている人を思い出して手紙を書きましょう。書き始めるまでが大変な手紙も一度書き始めればスイスイ書けます。まとめて書くのがおすすめです。お世話になっている人をたくさん思い出しまとめて手紙を書きましょう。まとめて書くと勢いに乗れるためよりはかどります。週末にはお世話になっている人に手紙を書く。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その28。週末に月曜日の予約をすれば週末が1日増える。週末が楽しかった分休み明けが辛いです。月曜からまた平日が始まると思うと気持ちが落ち込むのです。いわゆるブルーマンデーです。このブルーマンデーを克服するいい方法があります。月曜日に楽しみにつながる予約をしましょう。レストランやエステティックサロンの予約などです。月曜日に楽しい予約をしておくことで月曜日をワクワクとした気分で迎えられます。わざわざ予約をするのがポイントです。予約は面倒と思いますが気持ちを盛り上げる効果があります。予約をするとはっきりしたスケジュールになります。月曜日は〇〇があるという意識ができるためウキウキした気持ちで月曜日を迎えることができるでしょう。平日であるはずの月曜日が週末のような錯覚を作ります。週末が一日増えるようなものです。 落ち込むことなく月曜が迎えられると同時にスムーズに平日を迎えられるのです。週末に月曜日に楽しむ予約をする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その29。最も有意義な週末の過ごし方こそ海外旅行。最も有意義な週末の過ごし方は海外旅行です。せっかくの海外旅行は大型連休の方がいいと考える人も多いでしょう。確かに大型連休の方が時間を取りやすいでしょうが、気がかりな点もあります。大型連休は値段が高いです。しかも混み合います。時間はあってもお金がない。見たいものがあっても人混みで見られないという状況になりがちです。誰もが考えることをするのは普通です。誰もが考えないことをするのがいいのです。そこでおすすめなのが週末の海外旅行です。海外旅行は週末でできます。むしろ週末が最適です。平日は時間が取れず、大型連休は条件が悪く、その中間にあたる週末が穴場なのです。例えば、金曜の夜に出発して、土曜と日曜を海外で過ごすコースです。お金がかかると思いますが、今は格安航空会社が登場して、航空券が安くなりました。旅行代理店でも近場の国なら驚くほど安い旅費で海外旅行ができます。旬のシーズンをずらせば、料金をかなり低く抑えることができます。シーズンとシーズンオフの料金は全然違います。しかも人混みを避けることができます。改めて、また、今度、と言っていると、いつまで経ってもできません。いきなり、この週末に、海外旅行はいかがですか？間に合わないと思いますが、これが間に合うのです。みんな、週末なんて時間に余裕がない、と思っているから、空席が目立ちます。高いと思いますが、安いです。海外旅行をすると、必ず、いい経験ができます。新しい文化を学べ、気分転換になり、視野を広げることもできます。豪華な朝食も、気分転換も、社会勉強も、まとめて経験できます。最も有意義な週末の過ごし方なのです。週末に海外旅行をする。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その30。週末に靴をきれいにすると平日の足取りが軽くなる。突然ですが、最後に靴の掃除をしたのはいつですか？服の洗濯をすることはあっても、靴の洗濯を忘れる人は意外に多いのではないでしょうか。靴は短すぎて掃除を忘れやすいものです。足の裏から出る汗の量は1日に両足でコップ1杯分にもなると言われます。コップ1杯分の汗が靴に染み込む様子を想像してみましょう。ゾッとしますね。その状態では靴は汚れも匂いも悪化して当然です。週末は靴をきれいに掃除する日です。平日に使った靴はかなり汚れているはずです。平日にしっかり歩くことができるのも靴のおかげです。平日に頑張った靴に感謝しながらきれいに掃除しましょう。洗ったり磨いたりです。靴がきれいになると足取りも軽くなります。月曜日の朝、気持ちよく家を出られるのです。週末はきれいに靴を掃除する。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。まとめ。その1。人生における週末の長さに気づく。その2。週末は金曜の午前0時から月曜の朝まで続くものと考える。その3。積極的に週末の予定を立てる。その4。金曜の夜は支えてくれた家族へのお土産を買って帰る。その後、週末こそ有意義に過ごす。その6、週末こそ早起きをする。その7、週末だけよく寝るのではなく毎日よく寝る。その8、週末は朝のウォーキングから始める。その9、朝のウォーキングの途中で太陽に向かって拝む。その10、週末は一番美味しかった食事、一番楽しかった出来事、一番頑張ったことを思い出す。その11。週末1日目の朝食はパッと豪華に行く。その12。週末は時計を外してみる。その13。元気がない時こそ人混みに飛び込む。その14。週末は道具のメンテナンスをする。その15。毎週新しい世界が始まっている意識を持つ。その16。努力した後の達成感を味わうために今努力する。その17。週末は羽目を外してストレス発散をする。その18。週末の贅沢は平日に向けた準備のつもりで堂々と楽しむ。その19。週に一度はたっぷり汗をかく。その20。週末は分厚い本の読書に挑戦してみる。その21。行ったことのない近場の娯楽施設に旅行する。その22。週末に仕事のことを考えるのはやめる。その23。花を買って部屋に飾る。その24。今週はどんな一週間だった？という話題で友人に連絡する。その25。週末は終わりであり始まりという意識を持つ。その26。洗濯機が回っている間に部屋の掃除をする。その27。 週末にはお世話になっている人に手紙を書く。その28。週末に月曜日に楽しむ予約をする。その29。週末に海外旅行をする。その30。週末はきれいに靴を掃除する。